今日はイザヤ書31章です。このところには肉を頼みとしないことが語られています。一節に助けを求めてエジプトに下る者たちとあるわけですけれども、当時のユダ王国は南の大国エジプトと同盟を結んで、そしてアッシリアに対抗しようとしていたわけです。しかしそれは神様の御心ではなかったということがわかります。一節の終わりを見ると、イスラエルの聖なる方に目を向けず主を求めない、そのことが実は二節の後半に出てくる主は悪を行う者の家と不法を行う者を助ける者に対して立ち上がる、悪を行う、それは何かというと主を求めないということであるわけです。そしてそのことは七節のところに銀の偽りの神々や金の偽りの神々、偶像のことですけれども、じゃあなぜ偶像を作るのか、その後にあなた方が自分の手で自分のために作ったもので、自分の手で自分のためにというのが実は聖書に出てくる悪ということです。すべてのものを創造されて、そして支配し導いてくださる神様に頼ろうとしない、自分の力でまた自分の思いで行うことが実は神の前には悪であるということです。あのアダムとエヴァの失敗は何かっていうと、自分たちの力で神のようになりたい、そのように思ってしまった。そして二節の終わりに出てくる不法を行う、法を破る、それは神様との取り決めを破ってしまうということであるわけです。それは園の中央にある木の実を取って食べてはならない、神様が言われたことに従わないということであったわけです。そのような思いは私たちも持っているのではないかと思います。憎なる思い、自分の力でやる、神様を頼ってはいかない、そういうことが実は悪であるということです。ですから神様が私たちに求めておられるのは、主なる神様に従順また従っていくということになるわけです。三節を見ると、エジプト人は人間であって神ではなく、彼らの馬も肉であって霊ではない。エジプト人、馬は神ではないし、また霊でもない。それはもう本質的に根本的にイスラエルを助けるものとはならないということです。ですからそういうものを当てにし助けを求めるとどうなるのか、三節の終わりを見ると、皆共に滅び果てる、それが結末であるわけです。ですから私たちは誰により頼み、また誰に本当の救いを求めるべきか。五節のところに、万軍の主は舞い飛ぶ鳥のようにエルサレムを守る、これを守って救い出し、これを助けて解放する。本当の助けはどこから来るかというと、主なる神様から来るということであるわけです。守って救い出し、これを助けて解放する。鳥のようにとあるわけなんですけれども、それこそイエス様は面取りがひなを守るようにエルサレムを守るということを言われたわけです。だから私たちが当てにするのは人ではない、神様を頼りとしていく。人は人間はその神ではないわけです。完全なものであり、私たちを 100% 守ってくれるということはありません。ですから人により頼むと人に失望してしまう、そしてまた人間関係も損なわれてしまうということがあるわけです。ですから私たちは第一により頼むのは神様ご自身に、私たちは頼っていかなければいけない。もちろん人が助けてくれたり援助するっていうことを拒む必要はないわけですけれども、 中心的な助けは人ではなくて神様であるということを私たちはいつも信じるものでありたいと思います。6節に、帰れイスラエルの子らよ、あなた方が反抗を強めているその方のもとに。今も神様は私たちが立ち返ってくることを求めておられる方であるわけです。それこそ放蕩息子が父のもとに帰っていく、もう父は喜んで彼を受け入れ抱きしめ、死んでいたものが生き返った喜んだという話をイエス様はされたわけですけれども、今も神様は私たちが立ち返ってくることを求めておられる。そして私たちは父なる神様のもとに立ち返り、そしてまた喜びと安息を与えていただくものとさせていただきたいと思います。8節には、アッシリアは人のものでない剣に倒れ、人間のものでない剣が彼らを食い尽くす。最終的にアッシリアを滅ぼしたのはイスラエルでもなければエジプトでもなかったわけです。神様がそのアッシリアを裁かれ、そして滅ぼされた。そしてそのことは過去の話ではなくて、実はこれからも起こってくることであるわけです。9節を見ると、その岩は恐怖のために過ぎ去り、その首長たちも旗を捨ておののき逃げ去る。その岩っていうのは神の裁き、やがてそれが近づいてくるわけです。しかもシオンに火を持ち、エルサレムにかまどを持つ主の言葉とあるわけですけれども、火はシオンから出てくる、またエルサレム、神の都であるわけなんですけれども、しかしこの地上のエルサレムは永遠ではないわけです。そこには神様の正しい裁きがあるわけです。私たちはどうすべきか、守って救い出し助けてくださる主のもとに帰っていく、主のもとに誠の安息平安がある、そのことを信じて私たちは主により頼むものとさせていただきたいと思います。